にちは、ホロエセブンゆずきちです。今日は、2018年の8月5日でございますね。日曜日の朝なんですけれども、今ちょっと嫁さんと息子がですね、ちょっとお友達の家に今お泊まりしておりまして、私一人でございますけれども、自由って最高っすね。あとは言いつつも今、布団のシーツを洗濯しながら干してたりするんですけれども、なかなか自由がもう染みついてなくて、ちょっと帰ってくる家族のために多少でも部屋きれいにしとかないといけないっていう欲求がちょっと溜まってたりもするんですけれども、はい。でなんかね、この間息子ちょっと英会話教室に通ってもらってるんですけど、通っていただいてるんですけれども、まあ、毎回いつもその1年通して担任の先生っていうのが、まあ、アメリカ人の男の人でですね、明るく気さくな方でいらっしゃるんだけれども、で、まあ、その英会話教室のルールで毎回授業を受ける後に、まあ、ホームワークつって宿題を出されるんですけどね、まあ、そんなに3歳がやるような英会話の宿題なんで、まあ、別にやってもやらんでもいいぐらいの話で、まあ、なんか蝶々に色つけたりとかそんなような程度のもんなんですけれども、それをまあやってくるとですね、それを先生に入って見せると「Oh, good job!」みたいな感じで、先生がおもむろにポケットからスタンプを取り出してそのページにポンと、押してくれるんですよね。でそれがまあ子供から見ると、まあ、ちょっとちっちゃかったらしくて、まあ確かに何ですかね、もう低声音ぐらいのちっちゃい車のスタンプでですね、まあ、それをポンって押された後にちょっとなんか子供が小声でちっちゃって毎回言うんですよね。シッシッっていうような感じで、ちょっと黙っときなさい、ちっちゃいのは確かにちっちゃいけれどみたいな感じで、まあやり取りしてたんですけれども、でこの間まあ、それこそ一昨日ですね、一昨日行った時に、でもう一回また宿題のページを見せて、はい、できましたよみたいな感じで見せて、おー、グッジョーブとか言って、またハンコをポンと押してくれるんですけれども、これがですね、なんかミッキーマウスのですね、結構大きいね、まあ、2センチ四方あるぐらいのハンコに変わってましてですね、これもしかしてこの先生、このちっちゃっていうのを、気にされてしまってたんかなとか思って、まあ、そう思うとちょっと親の立場としてはかなりいたたまれない気持ちになったという話でございました。まあ、皆さんもちっちゃいお子さんを習い事に通わせるってなったら同伴とか付き添いとかってあると思うんですけど、まあ、こういう面白いエピソードがあったらまた教えてください。さあついにですね、あれですよ、今年の10月から開始するということでですね、あれです、ジョジョです。ジョジョの第5部が、いよいよアニメ化になるということで、私も気持ち的に非常に楽しみにしておるんですけれども、皆さんどんな感じですかね、この5部がジョジョアニメ化するっていうことに対して。まあ、なんかジョジョそのものがアニメ化するっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなというところが、まあ、評価としてあって、まあ、でもいざ実際に、まあ、地上波として放送されるにあたると非常に大好評 で、まあ、1部2部がうまいこと言って3部になって、まあ、3部がまあシリーズ的にも一番知名度があって有名で人気があるんじゃないかなと思って、まあ、その3部も成功に終わって、あ、4部になるとどうなのかなみたいなことになると、私個人的には4部は3部よりももうめっちゃ面白いなって思ったんですよね。やっぱちょっとコメディータッチもあったりとかみたいな感じで、でそこに来ての5部っていうところなんですけれどもね、メイン回でも言ったんですけど、私5部の途中でジョジョ読むのやめちゃってですね、ちょっともういよいよなんか 話の組み立てがちょっとよくわからなくなってきてしまったりとか、でスタンド能力的なことで言ってもちょっとあの能力の仕組みがちょっと複雑回帰になりすぎて、もう僕の弱い頭ではどんどん追いつかなくなってきてしまいましたね。ちょっと読むのやめたんですけれども、まあ実際のところそのアニメ化になるにあたって、まあ、多少社会人になってまあ、自由に使えるお金もちょろっとあるもんですから、まあ、あの3部がアニメになってる時は4部がアニメになってる時は5部をみたいな感じで、まあ、Kindle で電子書籍を一気買いみたいなことをしてて、で、まあ、まとまった時間で、まあ、一気読みとかしていくとやっぱりその話の流れがスルスル入ってくるというような感じで、まあ、そういう読み方するとジョジョってあ面白いなってすごい思いますね。あの時のリアルな時って一周でもジャンプを読み逃してしまったりすると、えこの話の流れなんなんみたいなことになってしまうからちょっと辛いことがあったんですよね。はい、まあ今日はちょっとそのジョジョ5部の話をするじゃなくて、まあ、そのジョジョの5部がアニメ化することが決まったところで私のまたジョジョ熱が再燃しまして、今回私がまだ読んだことのないシリーズである、まあ、ジョジョ7部、いわゆるスティールボールランですね、これをまあ購入して読みましたのでちょっとその話をしてみたいと思います。はい、ジョジョの奇妙な冒険パート7スティールボールランということでですね、少年ジャンプの、少年漫画向けに2004年から連載が始まって、で、2011年で、連載が終了したというような感じで結構長いですよね。7年、足掛け7年ぐらいかけたシリーズであったということなんですけれども、皆さん記憶ございますかね、この7部。あのジョジョファンの方であればまあそらね、シリーズは追ってるわけでしょうから、まあ、ご存知かとは思うんですけれども、あの自分の勝手な予想なんですけど、おそらくその今ジョジョは読むのやめちゃったんですよっていう人のその読まなくなった理由の一つがこの7部なんじゃないかなともちょっと思ってたりするんですよね。で私もその5部で読むのやめたとか思いつつもちらっとその紙面の中ではまあチラ見ぐらいするような時もあったりもするんで記憶にあるんですけど、まあ6部が終わって7部が始まりました。当然あの週刊少年ジャンプで新連載って言って始まったんですけど、でいつの間にかあの姿消したんですよね。まあ、それは救済であったりとかっていうようなこともあったんですけれども、何より一番強烈だったのがまあ出版する紙面を変えますみたいな話になって、まあ、あのウルトラジャンプっていうのは月刊誌の方に、まあ、ある時から移籍した。でそこのウルトラジャンプで連載が続いて、まあ、そこで終わったというようなことになったんで、だからもう確実にそのジョジョのためにジャンプを読んでる人とかもジョジョが大好きな人だったら、まあ、それだったらウルトラジャンプ読みましょうとか、ウルトラジャンプ読んでた人だったらあジョジョが来たみたいな感じでそっからファンになられる方もいらっしゃったりもしたんだと思うんですけど、まあ、でもなかなか言ってもその辺は全体としての何割かの人ぐらいやと思ってて、やっぱり週刊少年ジャンプの影響力でかいですから、まあ、ジョジョがまあなくなっちゃったね、でもそこまでしてウルトラジャンプも買うのもなーっていうようなことを思ってたうちの一人なもんで、まあ、そっからもう個人的にはそのスティールボールランっていうものは存在としてはもう記憶の中にはなかったという感じですね。でもまあ今となってこういうジョジョの話題が出てきた中で、例えば2チャンネルのまとめとかツイッターの中で、まあ、ネタとして出てくるスティールボールランのまあ話とか見てるとやっぱり徐々にちょっと興味が出てきたりするんですよね。だからまあなんていうんですかね、その登場人物とかっていうのがまあ過去の登場人物とかのオマージュとかインスパイアされたものとかっていうのがちょろちょろ出てきているっていうような話も聞きはしますし、 ただあんまり物語の中にのめり込むような情報も得てなかったんで、ほんまに勝手な解釈でこういうもんなんだなって思ってちょっと疎遠になってたんですよね。だから最初のそのジョジョの奇妙な冒険スティリボールランっていうのは、最初ジョジョの奇妙な冒険7部としては始まってないっていうところがミソなんですよね。はい、どうなんか分からないです。荒木さんのその裏話とかよく知らないですけど、まあ、本当にそのジョジョの奇妙な冒険というシリーズから脱却してこのスティールボールランっていう物語を作ろうとしてたんかなと思ってたんですけど、でも結果的にウルトラジャンプになった時に、これはジョジョの奇妙な冒険の7部ですよっていうような感じで、方針を変えられたのかなと思っています。はい、まあ、っていうような感じで、スティールボールラン話していくんですけれども、どうなんでしょう、皆さん結構読まれてますかね、スティールボールラン。で、概要をまずちょっとそうね、今回は読んだことのある方と気持ちを共有するというよりかは、読んだことのない人のために、まあ、どんなものなのかっていうのを結論としては読んでみてほしいっていう落としどころにしたいと思ってるので、そういう話し方をしようと思ってます。で、このスティールボールランの舞台なんですけれども、18世紀末ぐらいの、アメリカが舞台になってるんですよね。で、ここの時点でおって感じなんですけれども、今までの6部までの、ジョジョっていうのはもう時系列的につながってたんですよね、1部から6部まで主にその、ジョジョ、ジョナサン・ジョースターから始まる、ジョースター家の系統を追っていく。で、そこに、時代時代に現れる敵、まあ、一番有名なのはディオとかですよね、そういう人たちの敵対勢力とのバトルを描いていくような物語だったんですけれども、でそこから、まあ、要は時代が逆行して、まあ、1800年代後半の時代に、時代が移るというような感じになるんですよね。で、これがまあどういうことかっていうと言えませんなんでこうなるんやっていうことを言ってしまうと言えません。まあそこはそこ、まあ 作者としての、まあ、意図として、まあ、気分転換というか、まあ、今までの流れを断ち切るっていうことをするのが意図っていうのがありますので、だからある意味その6部までを読まなくても7部から読んでも大丈夫なようにできてるんだと思いますね。はい、ただ、きっちりそのジョジョとしてのエッセンスが非常にまんべんなく散りばめられているので、うん、結構往年のジョジョファンからしたらおって思うような登場人物とかっていうのがやっぱり出てくるんですよね。まあ、何よりも主要人物、主人公がですね、このスティールボールラン2人出てきております。登場人物、主要人物としては、まずはジョニー・ジョースター、まあジョジョですよね。で、この人のジョニー・ジョースターのジョニーっていうのは愛称であって、本名はですねジョナサン・ジョースターっていうみたいです。もう一部ですよね、というようなことで。で、もう一つ、もう一人の主人公が、ジャイロ・ツェペリという、うん、若者に言っております、というような、まあ、お二人なんですけれども、このツェペリっていう名前も、まあ、ジョジョの、まあ、知識がある方であれば思い出深い、要は一部における、要はその当時の一部の主人公ジョナサン・ジョースターの師匠的な位置づけのおじさんでしたね。はい、といったような形で名前にちょっとそういう過去の作品の、思い入れがあるような、思い出があるようなみたいな感じの、名前の付け方になってるんじゃないかなと思います。はい、で物語の概要なんですけども、ちょっとこれ作品説明を読ませてもらうんですが、 19世紀末アメリカ、6000キロメートルにも及ぶ過酷極まる北アメリカ大陸横断レース、スティールボールランに参加する冒険者たちの姿を描く活劇である。物語はジョニー・ジョースターの視点から謎の男ジャイロ・ゼフェリを中心に波乱の巻き起こるレース展開やレースの裏に潜む陰謀との対決を描きながら、ジョニーの青春から大人へ歩き出す人間ドラマであるという、こういう物語である。で、物語の軸になるのがこの、体育横断レース、スティールボールラン、これがもうレース名になるわけなんですよね。このスティールさんっていうあの主催者のプロモーターがいてですね、この人がまあ大金払って、まあ、一大イベントを始めるっていうところから物語が始まっていくわけなんですけれども、まあ、そこには大きい懸賞金がかけられていて、まあ、1位の人には 何億円みたいな感じで、まあ、お金がかかっておるので、まあ、それ目的で集まってくるレーサーたちっていうのが、まあ、そのジョニーとかジャイロを含めてまあたくさん集まってくる、まあ、最初は何千人とおるっていうような感じになってきてて、でその中のまあ有力なまあレーサーとの戦いとかもあったりもするということですね。で、まあ、要はここでまあこの物語の趣旨自体は私も連載当初知ってて、で、まあ、ジョジョといえばやっぱりスタンドバトルとかね、波紋とかね、まあ、そういう男と男の戦いみたいな格闘系やと思ってたのが、まあ、急にレースになったもんやから、ちょっとさすがにちょっとあのレースとかスポーツとかになっちゃうとねって思ったのがちょっと敬遠した一つの理由やったかもしれないです。ただまあ、確かにレースもその内容の中に、描かれてはいるんですけれども、まあ7割8割は、はい、ご安心ください、スタンドバトルです。はい、ということでですね、序盤はね、あんまりそのスタンドって言ってないんですよね。物語の方針としてレース展開とかを中心に描こうとしてたんかもしれないんですけれども、でもまあ中盤後半に差し掛かるにあたって、まあ、いわゆるそのスタンド能力者っていうのがどんどん現れていって、異世界の能力とかっていうのをどんどん使いながら、まあ、どこまでレース順位を上げていくかっていうのが絡みながら、2つの要素ですね、そのバトルとレースっていうのが同軸に動いていくような感じになるかもしれないです。で、ここに書いてるそのレースの裏に潜む陰謀っていうのもちょっと重要なポイントがありまして、まあ、そのジャイロとジョニーがレースしてる途中で、まあ、ある事件とかトラブルがあって、まあ、そこでたまたま見つけるあるもの、まあ、言うてもそんなに、ネタバレでもないんですけど、要はなんか、腕を見つけるんですよ。死体の腕を。で、それが、まあ、ジョニーの手にたまたま渡ったんだけれども、で、そこから、妙に変なやつから襲われることが増えてくると。まあよくよく調べてみると、その遺体というのが何かの重要な意図を持ったアイテムであることがわかるということなんですよね。はい。で、そこの、まあ、裏の陰謀の、まあ、調査であるとか、何のためにこれを狙っているのかっていうことと、まあ、実はその遺体というものに対して、まあ、ジョニーの思い入れっていうのが、まあ、生まれてきて、結果的にそれもレースに影響を与えるようになってくるとかっていう、ちょっと複雑なストーリーの絡み合いっていうのが多くありましてですね、今までのシリーズよりも若干何か難しい気がしています。で、ちょっとその今までの物語と違うかなと思ったのが、まあ、特に3部から6部ぐらいのところまでなんですけれども、主人公の人たちって、まあ、一定の仲間のグループを作ってませんでしたでしょうか。まあ、3部だったら丈太郎を中心として、まあ、歌教員であるとか、ジョセフであるとか、ポルナレフとか、 まあ、アブドゥルとかみたいな感じで、まあ、固定なメンバーが一緒に旅をして目的を達成するとかね、4部であってもジョウスケをはじめ、まあ、同じ町の仲間たちが数人集まって、まあ、何かの陰謀に立ち向かうとか、まあ、5部であるとそのギャングの一味と、まあ、マフィアの一味の一つのグループとして行動するみたいな感じで、多人数で、一斉に行動するっていうような、イメージがあったんですけれども、特に今回7部については、まあ、そういう感じではあんまりなくて、基本的なこのジョニーとジャイロの2人旅っていうのが軸になってきているという感じかなと思います。でその旅路の中でレースの中で出会う、まあ、その時々の、まあ、利害に一致した者同士が組んでまあ、戦うとかっていうような感じのちょっと珍しい感じですね。まあ、その場で仲間になって、まあ、ゴールまで一緒に行くみたいな感じじゃなくて、その時だけ手助けするよとかみたいな、そんな感じですね。でも時にはその時は仲間だったけどみたいなのも多少あったりね。それが逆になんかリアルやなって思って、だそれは言ってみたらどうなんでしょう、その週刊少年ジャンプではないウルトラジャンプっていう媒体、ある意味ちょっと青年誌に近い雑誌だから、まあ努力友情勝利の部分の友情の部分ですよね、そこの部分がちょっと希薄になってるというか、よりまあリアルな描写なんじゃないかなとか思ってますね。ね、ある意味そんなねいい大人が 5,6 人と遠くんで最初から最後まで目的のために同行するってあんまり現実社会じゃないですよね。要は必要な場面で必要な人が手助けするっていうところが、まあ、醍醐味なんじゃないかなとか思ってるんで、まあ、そういう面でいくと大人になった今の私としては結構しっくりする物語の構成やなと思いました。でキャラクター自体もしっかりできていて、ジョニー・ジョースターの方はもともとその馬の名手と言われていて、まあ、若者なんですけれどもね、若い時にはその、まあ、十何歳ながらも、まあ、大人を翻弄して、まあ、レースにいっぱい優勝して有名になって、で、ちょっと天狗になった状態の時に、まあ、ある事件があって、要は下半身不随になっちゃってるんですよね。だからその主人公なのに歩けないんですよね。馬の力がないと移動ができないっていうのがちょっと珍しいんですけれども、まあ、そういう慢心があった中で、でレース始まる直前にこのジャイロ・ツェペリという、まあ、こちらもちょっと若者ではあるんですけども、まあ、30近いかなと思うんですけど、に出会って、まあ、そこで垣間見るその人の、まあ、自信であるとか、まあ、あとは、まあ、ジャイロって特徴的な武器として鉄球を使ってるんですよね。鉄球を両方の腰に一個ずつ携えてて、でそれを回転させることによっていろんな効果を、まあ、相手に与えるみたいな、まあ、当然攻撃をしたりであるとか、で馬の筋肉の筋にその回転を与えて、瞬発的なスピードを与えるとかっていうようなことをいっぱいしてるんですけども、まあ、その不思議な能力にちょっとその魅力を覚えて、ちょっとそのやり方を教えてくれよっていうような感じで、まあ、ついていくのが最初の流れだったんだけれども、まあ、そのそれぞれのキャラクターっていうのがきっちり出来上がっていてですね、で最初に言ったその物語のそのジョニーの青春から大人へのっていうところでいくとですね、やっぱりそのレースの中で、まあ、ジャイロは最初ちょっとジョニーのことがうざったいみたいな感じで思われてたんですけれども、まあ、ジョニーはジョニーでその冒険の中で、まあ、勇気であるとか、そういう自分の考えとかが変わっていった上で、で当然その冒険の中で自らもいわゆるスタンド能力が、まあ、目覚めて、お互い、まあ、助け合って冒険していくっていう、まあ、友情以上の何かを感じながら2人は冒険していくわけなんですけど、この2人の関係性の情勢っていうかね、ではある意味育てて他の あの余計な仲間がいないからこそ2人の関係性を、まあ、重視して、読み込んでいけるっていう作りとしては非常にいい感じなんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ、だからこそちょっと逆に欠点を言うと、あんまりとんがったキャラが出てこないっていうところかなとは思いますね。良くも悪くもみんな大人な感じの、見方的っていうようなイメージがありましたね。まあ、そういう意味で思い返していけばね、言ってみたらその3部で言うたらホルフォース的なね、ああいうドジキャラとかね、まあ、おるにはおりますけど、7部でも多少は。でも3部ほどの、とんがったやつは、まあ、そんな出てこない。まあ、ギャグ的なものはあまりないっていうところですね。はい。まあ、というような感じで、全体を通して非常に引き締まった作品ということ。で、大人らしい描写の仕方。まあ、多少のエロスを抱えながら、で、より一層の、部位欠損を繰り返しながら、ジョニーとジャイロの二人は冒険を続けていくというような物語でございます。で、今までのシリーズから来るとかなりボリュームも大きくてですね、その6000キロのレースをもう結構省略することなく描いているので、やっぱりすごい長いですね。ただぜひとも最後まで読んでほしいですね、うん、なぜならその最後にうおーっていう感じの展開が待ってますから、うわーうおーっていう、そうきたかーっていうのがね、もう何回もありますから、もうぜひとも読んでみてほしいですね。その最後のその怒涛の展開を含めて、途中の道中もすごく面白いので、ぜひ読んでみていただければと思います。はい、長くなりましたが、愉快の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。ほろよいセブンでは、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからは、ハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールでは、radio.horoyoi7@gmail.com radio.horoyoi7@gmail.com ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。